有島武雄作。碁石を飲んだやっちゃん。やっちゃんが黒石も白石もみんな一人で両手で取って、ももの下に入れてしまおうとするから、僕は怒ってやったんだ。やっちゃん、それは僕んだよ。と言っても、やっちゃんは目ばかりクリクリさせて、僕の石までひったくり続けるから、僕は構わずに取り返してやった。そうしたら、やっちゃんが生意気に僕のほっぺたをひっかいた。お母さんがいくらやっちゃんは弟だから可愛がるんだとおっしゃったって、やっちゃんがほっぺたをひっかけば僕だって悔しいから、僕も力任せにやっちゃんのちっぽけな鼻のところをひっかいてやった。指の先が目に触った時には、ひっかきながらもちょっと心配だった。引っかいたらすぐ泣くだろうと思った。そうしたらいい気持ちだろうと思って引っかいてやった。やっちゃんは泣かないで僕にかかってきた。投げ出していた足を折り曲げて、尻を浮かして両手を引っかく形にして、黙ったままでかかってきたから、僕は隙を狙ってもう一度やっちゃんの団子鼻のところを引っかいてやった。そうしたら、やっちゃんはしばらく顔中をへんちくりんにしていたが、いきなり尻をドンとついて、僕の胸のところがドキンとするような大きな声で泣き出した。僕はいい気味でもう一つやっちゃんのほっぺたを殴りつけておいて、やっちゃんの足元に転げている碁石を大急ぎでひったくってやった。そうしたら、部屋の向こうに日向ぼっこしながら着物を縫っていたばあやが、メガネをかけた顔をこちらに向けて、上目で睨みつけながら、また泣かせて、兄さん悪いじゃありませんか、年笠のくせに、と言ったが、やっちゃんが足をバタバタやって死にそうに泣くものだから、いきなり立ってきてやっちゃんを抱き上げた。ばあやはやっちゃんにお乳を飲ませているものだから、いつでもやっちゃんの加勢をするんだ。そして、おお、かわいそうに、どこ？本当に悪い兄さんですね。あら、こんなに目の下をミミズバレにして、兄さん、ごめんなさいとおっしゃいまし、おっしゃらないとお母さんに言いつけますよ、さ。誰がやっちゃんなんかにごめんなさいするもんか。初めて言えばやっちゃんが悪いんだ。僕は黙ったままでばあやを睨みつけてやった。ばあやはわーわー泣くやっちゃんの背中を抱いたまま平手でそっと叩きながら、やっちゃんをなだめたり、僕になんだか小言を言い続けていたが、僕がどうしても謝ってやらなかったら、とうとう、それじゃあようござんす。やっちゃん、あとでばあやがお母さんにみんな言いつけてあげますからね。もう泣くんじゃありませんよ。いい子ね。やっちゃんはばあやのごひぞっこ。兄さんと遊ばずにばあやのそばにいらっしゃい。嫌な兄さんだこと。と言って、僕が大急ぎで一塊に集めたご石のところに手を出して、一つかみつかもうとした。僕は大急ぎで両手で蓋をしたけれども、ばあやは構わずに少しばかり石を拾って、ばあやの座っているところに持って行ってしまった。普段なら、僕はばあやを追いかけていって、ばあやが何と言ってもそれを取り返してくるんだけれども、やっちゃんの顔に耳ずばれができていると、ばあやの言ったのが気がかりで、もしかするとお母さんにも叱られるだろうと思うと、少しぐらい碁石は取られても我慢する気になった。何しろやっちゃんよりはずっとたくさんこっちに碁石があるんだから、僕は威張っていいと思った。そして部屋の真ん中に陣取って、その石を黒と白とに分けて、畳の上にきれいに並べ始めた。やっちゃんはばあやの膝に抱かれながら、まだ悔しそうに泣き続けていた。ばあやが乳をあてがっても飲もうとしなかった。時々思い出しては大きな声を出した。しまいにはその泣き声が少し気になりだして、僕はやっちゃんと喧嘩しなければよかったなぁと思い始めた。さっき、 やっちゃんがニコニコ笑いながら、小さな手に碁石をいっぱい握って、僕がいらないと言ったのも僕は思い出した。その小さな握り拳が僕の目の前でひょこりひょこりと動いた。そのうちにばあやが畳の上に握っていた碁石をばらりとまくと、泣きじゃくりをしていたやっちゃんは急に泣きやんで、ばあやの膝から滑り降りてそれをおもちゃにし始めた。ばあやはそれを見ると、そうそう、そうやって大人にお遊びなさいよ。ばあやはやっちゃんのおちゃんちゃんを急いで縫い上げますからね。と言いながらせっせと縫い物を始めた。僕はその時、白石でウサギを、黒石で亀を作ろうとした。亀の方はできたけれども、ウサギの方はあんまり大きく作ったので、片方の耳の先が足りなかった。もう等ほどあればうまく出来上がるんだけれども、やっちゃんが持って行ってしまったんだから仕方がない。やっちゃん、等だけ白石くれない?と言おうとして、ふっとやっちゃんの方に顔を向けたが、縁側の方を向いて碁石をおもちゃにしているやっちゃんを見たら、口を聞くのが変になった。今喧嘩したばかりだから、僕から何か言い出してはいけなかった。だから仕方なしに僕はウサギを崩してしまって、もう少し小さく作り直そうとした。でも、そうすると亀の方が大きくなりすぎて、ウサギが居眠りしないでも亀の方がかけっこに勝ちそうだった。だから困っちゃった。僕はどうしてもやっちゃんに足らない碁石をくれろと言いたくなった。やっちゃんはまだ三つですぐ忘れるから、そう言ったらさっきのように丸い握り拳だけ、うんと手を伸ばしてくれるかもしれないと思った。やっちゃんと言おうとして僕はその方を見た。そうしたら、やっちゃんはばあやのお尻のところで遊んでいたが、真っ赤な顔になって、目にいっぱい涙をためて、口を大きく開いて、手と足とを一生懸命にバタバタと動かしていた。僕ははじめ、清少公様にいる合体の小敷がお金をねだる真似をしているのかと思った。それでも、あのおしゃべりのやっちゃんが口を聞かないのが変だった。おまけに見ていると、両手を口のところに持っていって、無理に口の中に入れようとしたりした。なんだかふざけているのではなく、本気の本気らしくなってきた。しまいには目を白くしたり黒くしたりして、ゲーゲーと吐き始めた。僕は気味が悪くなってきた。やっちゃんが急に怖い病気になったんだと思い出した。僕は大きな声で、ばあや!ばあや!やっちゃんが病気になったよ!と怒鳴ってしまった。そうしたら、ばあやはすぐ自分のお尻の方を振り向いたが、やっちゃんの肩に手をかけて、自分の方に向けて、急に慌てて後ろからやっちゃんを抱いて、あら、やっちゃんどうしたんです?口を開けてごらんなさい。口をですよ、こっちを。明るい方を向いて。ああ、碁石を飲んだんじゃないの?と言うと、握り拳を固めて、やっちゃんの背中を続けさまに叩きつけた。さあ、カーッと言ってお吐きなさい。それもう一度。どうしようね。やっちゃん、吐くんですよ。ばあやはやっちゃんをかっきり膝の上に抱き上げて、また背中を叩いた。僕はいつ来たとも知らぬうちに、ばあやのそばに来て、立ったままでやっちゃんの顔を見下ろしていた。やっちゃんの顔は血が出るほど赤くなっていた。ばあやはどもりながら、ニニーさんあなた、早く行って水を一杯。僕は皆まで聞かずに縁側に飛び出して台所の方にかけていった。水を飲ませさえすれば、やっちゃんの病気は治るに違いないと思った。そうしたら、ばあやが後ろからまた呼びかけた。兄さん水は、早くお母さんのところに行って、早く来てくださいと。僕は台所の方に行くのをやめて、今度は一生懸命でお茶の間の方に走った。 お母さんも障子を開け放して日向ぼっこをしながら静かに縫い物をしていらした。そのそばで鉄瓶のお湯がいい音を立てて煮えていた。僕にはそこがそんなに静かなのが変に思えた。やっちゃんの病気はもう治っているのかもしれないと思った。けれども心の内はかけっこをしている時みたいにドキンドキンしていてうまく口が聞けなかった。お母さん、お母さん、やっちゃんがね、こうやってるんですよ。ばあやが早く来てって。と言って、やっちゃんのした通りの真似を立ちながらしてみせた。お母さんは少しだるそうな目をしてニコニコしながら僕を見たが、僕を見ると急に二つに折っていた背中をまっすぐになさった。やっちゃんがどうかしたの？僕は一生懸命真面目になって、うん。と思い切り頭を前の方にこくりとやった。うん、やっちゃんがこうやって病気になったの。僕はもう一度前と同じ真似をした。お母さんは僕を見ていて思わず笑おうとなさったが、すぐ心配そうな顔になって、大急ぎで頭に刺していた針を抜いて針刺しに刺して、慌てて立ち上がって前掛けの糸くずを両手で叩きながら、僕の後からばあやのいる方にかけていらした。ばあや、どうしたの？お母さんは僕を押しのけて、ばあやのそばに来てこうおっしゃった。やっちゃんがあなた、ご意志でもお飲みになったんでしょうか？お飲みになったんでしょうかもないもんじゃないか。お母さんの声は怒った時の声だった。そして、いきなりばあやからひったくるようにやっちゃんを抱き取って、自分が苦しくってたまらないような顔をしながら、バタバタ手足を動かしているやっちゃんをよく見ていらした。象牙のお箸を持ってまいりましょうか。それで喉を撫でますと、ばあやがそう言うか言わぬに、トゲが刺さったんじゃあるまいし、兄さん、あなた早く行って水を持っていらっしゃい。と、僕の方をご覧になった。ばあやはそれを聞くと立ち上がったが、僕はばあやがやっちゃんをそんなにしたように思ったし、要は僕が言いつかったのだから、ばあやの走るのを突き抜けて台所に駆けつけた。けれども茶碗を探してそれに水を入れるのはばあやの方が早かった。僕は悔しくなってばあやにかぶりついた。水は僕が持ってくんだい。お母さんは僕に水を。
それどころじゃありませんよ。
とばあやは怒ったような声を出して、僕がかかっていくのを茶碗を持っていない方の手で振り払って、やっちゃんの方に行ってしまった。僕はばあやがあんなに力があるとは思わなかった。僕は、僕だい、僕だい、水は僕が持って行くんだい、と泣きそうに怒って追っかけたけれども、ばあやがそれをお母さんの手に渡すまでばあやに追いつくことができなかった。僕はばあやが水をこぼさないで、それほど早くかけられるとは思わなかった。お母さんはばあやから茶碗を受け取ると、やっちゃんの口のところに持っていった。半分ほど襟首に水がこぼれたけれども、それでもやっちゃんは水が飲めた。やっちゃんはむせて、苦しがって、両手で胸のところをひっかくようにした。懐のところに僕が畳んでやっただまかし船が半分顔を出していた。僕はやっちゃんが本当にかわいそうでたまらなくなった。あんなに苦しめばきっと死ぬに違いないと思った。死んじゃいけないけれどもきっと死ぬに違いないと思った。今まで悔しがっていた僕は急に悲しくなった。お母さんの顔が真っ青で手がブルブル震えて、やっちゃんの顔が真っ赤で、ちっともやっちゃんの顔みたいでないのを見たら、一人ぼっちになってしまったようで、我慢のしようもなく涙が出た。お母さんは僕がベソをかき始めたのに気もつかないで、夢中になってやっちゃんの世話をしていなさった。ばあやは膝をついたなりで覗き込むように、お母さんとやっちゃんの顔とのくっつき合っているのを見下ろしていた。そのうちに、やっちゃんが胸にあてがっていた手を離して、驚いたような顔をしたと思ったら、いきなりいつもの通りな大きな声を出して、わーっと泣き出した。お母さんは夢中になってやっちゃんを抱きすくめた。ばあやは咳込んで、通りましたね。まあよかったこと、と言った。 きっと碁石がお腹の中に入ってしまったのだろう。お母さんも少し安心なさったようだった。僕は泣きながらもお母さんを見たら、その目に涙がいっぱい溜まっていた。その時になってお母さんは急に思い出したように、ばあやにお医者さんに駆けつけるようにとおっしゃった。ばあやはぴょこぴょこと幾度も頭を下げて、前だれで顔をふきふき立っていった。泣きわめいているやっちゃんをあやしながら、お母さんはきつい目をして、僕に早くご石をしまえ、とおっしゃった。僕は叱られたような、悪いことをしていたような気がして、大急ぎでご石を白も黒も構わず入れ物にしまってしまった。やっちゃんは寝床の上に寝かされた。どこも痛くはないと見えて、泣くのをよそうとしては、また急に何か思い出したように、わーっと泣き出した。そして、さあ、もういいのよ、やっちゃん。どこも痛くはありませんわ。弱いこと、そんなに泣いちゃ。母ちゃんがおさすりしてあげますからね。泣くんじゃないの。あの兄さん、と言って僕を見なすったが、僕がしくしくと泣いているのに気がつくと、まあ、兄さんも弱虫ね、と言いながら、お母さんも泣き出しなさった。それだのに泣くのを僕に隠して、泣かないような風をなさるんだ。兄さん、泣いてなんぞいないで、お座布団をここに一つ、持ってきてちょうだい、とおっしゃった。僕はお母さんが泣くので、泣くのを隠すので、なおやっちゃんが死ぬんではないかと心配になって、お母さんのおっしゃる通りにしたら、ひょっとしてやっちゃんが助かるんではないかと思って、すぐ座布団を取りに行ってきた。お医者さんは白いひげの方のではない、金縁のメガネをかけた方のだった。その若いお医者さんが、やっちゃんのお腹をさすったり、手首を握ったりしながら、心配そうな顔をしてお母さんと小さな声でお話をしていた。お医者の帰った時には、やっちゃんは泣き疲れに疲れてよく寝てしまった。お母さんはそのそばにじっと座っていた。やっちゃんは時々怖い夢でも見ると見えて、急に泣き出したりした。その晩は僕はばあやと寝た。そしてお母さんはやっちゃんのそばに寝なさった。ばあやが時々起きてやっちゃんの方に行くので、せっかく眠りかけた僕は幾度も目を覚ました。やっちゃんがどんなになったかと思うと、僕は本当に寂しく悲しかった。時計が九つ打っても、僕は寝られなかった。寝られないなぁと思っているうちに、ふっと気がついたらもう朝になっていた。いつの間に寝てしまったんだろう。兄さん、目が覚めて。そういう優しい声が僕の耳元でした。お母さんの声を聞くと僕の体は温かになる。僕は目をパッチリ開いて、嬉しくって思わず寝返りを打って声のする方に向いた。そこにお母さんがちゃんと着替えをして頭をきれいに行ってニコニコとして僕を見つめていらした。お喜び？やっちゃんがね、すっかり良くなってよ。夜中にお通じがあったから碁石が出てきたのよ。でも本当に怖いから、これから兄さんも碁石だけはおもちゃにしないでちょうだいね。兄さん、やっちゃんが悪かった時、兄さんは泣いていたのね。もう泣かないでもいいことになったのよ。今日こそあなた方に一番好きなお菓子をあげましょうね。さ、おおき。と言って僕の両脇に手を入れて抱き起こそうとなさった。僕はくすぐったくってたまらないから大きな声を出してあはは、あははと笑った。やっちゃんが目を覚ましますよ。そんな大きな声をすると、と言って、お母さんはちょっと真面目な顔をなさったが、すぐその後からニコニコして僕の寝巻きを着替えさせてくださった。